声の広報、県からの便りです。令和8年7月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次です。今月号の表紙は、館林手筒花火大会での一枚です。勇壮で大迫力の手筒花火大会が、今年も7月25日土曜日に開催予定です。県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、デジってみる？群馬のデジタルクリエイティブ人材育成。山本一太の知事コラム、お便りコーナー、インフォメーション、群馬県未来構想フォーラム2026、県立大学のオープンキャンパス情報、自転車の青切符に関する詐欺に注意、夏の特別イベント夜の児童館、ストップ熱中症、家庭でも職場でも熱中症対策を心がけましょう、農薬危害防止運動、労働保険年度更新手続き、沈黙の臓器、肝臓のことを意識してみませんか？児童扶養手当、特別児童扶養手当に関する届け出、下記の山岳遭難に注意してください。PCB 汚染の可能性がある電気機器を探しています。無許可の不用品回収業者は利用しないでください。県職員採用試験、社会人経験者、県職員採用専攻講座、障害者対象、第2回県警察官採用試験、県職員採用専攻講座、ICT 職、就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験、県障害学習センター夏特イベント、ももプラム県品評会、要約筆記者養成研修前期課程受講者募集、少年の市長群馬県大会及び教育事務所ブロック大会、統計グラフ群馬県コンクール作品募集、健康フェスタを開催します。中学生の税についての作文を募集します。県埋蔵文化財調査センター夏休み宿題教室。群馬広報7月号の紙面では、この他に次のお知らせが掲載されています。県広報番組犬日和放送中。内容について詳しくは、県庁メディアプロモーション課027-226-2162へお問い合わせください。目次終わり。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和8年5月1日現在。出生死亡は4月1日から30日まで。県人口186万6734人、対前月プラス604人、男924,388人、女942,346人、出生802人、死亡2,114人、世帯数844,042世帯。特集、デジってみる？群馬のデジタルクリエイティブ人材育成。県では、次世代で活躍するデジタルクリエイティブ分野の人材育成拠点として、ツーモ群馬とつくるんを展開しています。対象の子どもの利用は完全無料です。両施設がにぎわいを見せる一方、デジタルという響きに難しさを感じ、利用をためらう人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、両施設を身近に感じてもらうため、現在利用している人に焦点を当てました。今まさにデジってる人の話を聞いてみましょう。 通も群馬で人生が変わり始めた人の話。通もはプログラミングやグラフィックデザインなど8分野のスキルが体系的に学べる施設です。12歳から18歳が対象で完全無料。アルメニア発祥で日本では群馬だけ。教育界のノーベル賞といわれるワイス賞最優秀賞を受賞。他の子どもと比べたり点数をつけたりはせず、8分野すべてを学ぶことも、学ぶ分野を途中で変更することも可能です。今回は平日週2日通っている高校生と中学生、そしてその保護者、センターマネジャーにお話を聞きました。飯塚リリアさん、前橋市高校2年生、以下リリアさんと、バンバめぐみさん、渋川市中学3年生、以下めぐみさんに話を聞きました。まず通い始めたきっかけは何ですか？リリアさん、学校で通もの体験会のお知らせを見て、なんか面白そうと思い、お父さんに相談して一緒に行くことにしました。めぐみさん、普段の生活で少し気分が乗らない時があって、そんな時にお母さんに勧められ、気分転換に見学することになりました。ハードルが高いと思いませんでしたか？リリアさん、最初はスキルの名前など少し難しそうに感じたのですが、とりあえず面白そうだし、やってみるかと思いました。実際に通ってみると、スタッフの人たちがとても優しくサポートしてくれました。めぐみさん、部活もあるし、家が遠いので通えるか不安でしたが、顧問の先生や部活のメンバー、送迎してくれるお母さんのおかげで通うことができています。自分の将来が見えてくる。日常や学校生活で役立ったことはありますか？リリアさん、幅広い年代の人と交流でき、様々な大学や業界の話を聞くと、自分の進路を考えるときにすごく参考になりますね。将来自分は何がしたいか具体的に見えてきました。またネイティブのコーチがいるので、英語に積極的になりました。めぐみさん、年齢に関係なく学校外の友達ができて、何でも相談できるのが嬉しいです。自分の考え方も広がりました。こういう場所があるからこそ、学校に行くモチベーションにもなっています。タイムマシンは作れるよ。通もののスキルを生かして、やりたいことや将来の夢は何ですか？リリアさん、軽音楽部のバンドのかっこいい映像を撮ってみたいです。通もでデジタルスキルをさらに学び、将来は音楽や映像関係の仕事がしたいです。めぐみさん、小学生の時、先生に、タイムマシンは作れるよと言われてから、将来は宇宙関係の仕事がしたいと思っています。通もで取り組むプログラミングや 3D モデリングを、未知の星を立体でイメージしたり、ロケットを設計したりするのに役立てられたらいいなと思います。リリアさんのお父さんの飯塚照明さんと、めぐみさんのお母さんの万場よし子さんに話を聞きました。高校生の娘と話す機会は貴重。送迎は大変ではないかという質問に対し、飯塚さんは、通もでやっていることを娘から話してくれるのは嬉しいし、貴重な時間です、とのこと。万場さんも、楽しそうに話している娘を見ると、私も一緒に楽しませてもらっているような気分になります、と教えてくれました。視野や世界が広がり、自分と向き合う。通もに通う子どもの変化について、バンバさんは、通もには幅広い年齢や経歴、分野ごとの講師がいて、学ぶ子どもたちの年齢も様々、いろいろな人と触れ合い、本人の視野や世界が広がってよかった、と語ります。飯塚さんは、周りから言われてではなく、何をやりたいか、自分と向き合って考えているのがすごい。先の見通しが難しい時代ですが、 自分がこれだと思う道で人生を歩んでほしいと話してくれました。ツーモ群馬センターマネジャー清水義行さんに話を聞きました。ここに来たら人生が変わる。ツーモの使命は人生を変える学びの体験を提供することだと清水さんは熱く語ります。 IT のスキルアップだけが目標ではありません。人生が変わればもうとっくにスキルアップしています。作るんで熱中を知った人の話。作るんは最先端のデジタル技術や機材に触れながら自分が作りたいものを自分で作る場所です。まずは使ってみて遊んでいたらできるようになっていたという場所を目指しています。アニメーション、イラスト、ゲームプログラミングなどのデジタル技術が体験できます。つくるんは県内在住または在学の小学1年生から高校3年生が対象。完全無料。前橋のほか桐生、高崎に加え県立高校3校、高女、伊鷹、吾妻中央にも設置しています。岸本大地さんと須藤信明さんにいずれも前橋市小学6年生に話を聞きました。つくるんクリエイティブ推進委員としても大地さんと信明さんはワークショップや課題をクリアしてレベルアップを目指すクリエイティブクエストに参加する傍ら、つくるんクリエイティブ推進委員としても活動しています。委員会は小学生から高校生までの10人程度で構成され、つくるんをより良い環境にするため子どもたち自身でイベントなどを企画しています。幅広い年齢の仲間やスタッフと意見を交わしながらイベントなどの運営にも携わることは貴重な経験となっています。大地さんのお母さんの岸本千鶴さんと信明さんのお母さんの須藤美香さんに話を聞きました。子どもの熱中できるものが見つかった。つくるんに通い出した子どもの変化をお母さんたちに尋ねると、家では教えるのが難しいことを無料でしかもプロの機材を使って学べるなんて本当にありがたいです。さまざまな業界で活躍する人の話を聞くのはとても良い刺激になっていると思います。岸本さん、自分からやりたい、頑張りたいと熱中できるものを見つけられたのは本当に良かったです。須藤さんと話してくれました。つくるんマネジャー滝沢直樹さんに話を聞きました。小学1年生でもペンタブレットで直感的にイラストが描けます。イベントをほぼ毎日開催しており、興味のあるワークショップへの参加や部活帰りの利用など様々な子どもたちが来館しています。初めて利用する子どもは最初こそ緊張していますが、作品作りを通してスタッフや他の子どもたちと自然に打ち解け交流が生まれています。第2・第4日曜日には体験会を開催していますので、ぜひ作る楽しさを体感してください。作るんトライアル始まる。小中学生や高校生を対象にデジタルクリエイティブ講座つくるんトライアルを太田市、沼田市、富岡市で開催します。つくるんのプログラムを体験できる全10回、6月下旬から順次開催の講座です。スタッフが丁寧に指導するため初心者でも安心して参加できます。また経験者にはさらなるスキル向上に役立つ内容となっています。県では今後も子どもたちがデジタルクリエイティブ分野に触れる機会を増やし、一歩踏み出す後押しをしていきます。さあ、あなたもデジってみる？問い合わせ先 e スポーツクリエイティブ推進課、電話 027-898-2706。 以上で特集を終わります。山本一太の知事コラム。 世界へ発信、カンヌで群馬独自の取り組みを PR。 5月12日火曜日から18日月曜日にかけてフランスを訪問しました。この時期、カンヌ国際映画祭が開催され大きなニュースになっていましたが、同時に開催された世界最大級の国際映画見本市、マルシェ・ドゥ・フィルムに参加してまいりました。今年のマルシェ・ドゥ・フィルムでは、特定の国を重点的に取り上げるカントリー・オブ・オーナーとして日本が初めて選定されました。絶好の PR の機会に、経済産業省から群馬県に登壇依頼があり、今回の訪問が実現しました。現地では、日本が主催するカンファレンスや、国際フィルムコミッショナーズ協会とのパネルディスカッションに登壇し、ロケ地としての群馬県の魅力と、全国トップクラスのロケ支援体制、つくるんやツーモ群馬をはじめとするデジタル人材育成など、群馬県独自の取り組みについて説明しました。こうした世界的な舞台で、知事である私自らが、国内の自治体の長として、初めて地元である群馬県の挑戦を発信できたことは、大きな意義があったと感じています。登壇の合間には、世界各国の映画会社や映画監督、プロデューサー、フィルムコミッション関係者との意見交換も行いました。ロケ誘致や撮影支援に関する最先端の知見を得ることができたほか、群馬県の取り組みに関心を寄せる声も多く、今後につながる確かな手応えを得ることができました。今後も人材育成、企業集積、情報発信の3つを柱として、デジタルクリエイティブ産業の創出に向け、全力で取り組んでまいります。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。今年も梅雨の季節がやってきました。水害や土砂災害などが心配です。新たな災害気象情報の運用が始まり、避難行動の目安となるレベルがついて分かりやすくなった気がします。6月号の特集を参考にして、改めて取るべき行動を考えておきたいと思います。安中市、62歳。鶴の巣プラスの群馬のロケ地をめぐる聖地巡礼旅に取り上げられたのが、館林市のスポットで身近に感じました。旧秋元別邸は、本当にタイムスリップしたような佇まいで、歴史シーンにはぴったりだと思います。茂林寺や県立館林美術館なども、たくさんの県民に訪れてほしいです。大良郡明和町、76歳。インフォメーション、お知らせ。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、027-243-3600 へお願いします。群馬県ホームページ版の URL は、最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で、県政の話題について、わかりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間月曜から木曜日午前8時57分ごろ、群馬情報トッピング、放送時間月曜から木曜日午後5時50分ごろ、群馬交響楽団演奏会情報、7月18日土曜日東毛定期演奏会、開演時刻午後3時、2時会場、会場、太田市民会館。指揮、ミカエル・ロポネン。曲目、ラウタバーラ、アダージョ・セレステ、ベートーベン、ピアノ協奏曲、第2番、変路長調、作品19、シベリウス、交響曲、第2番、二長調、作品43。7月19日、日曜日、定期演奏会。開演時刻午後4時、3時会場。会場、高崎芸術劇場。指揮、ミカエル・ロポネン。曲目、ラウタバーラ、アダージョ・セレステ。 ベートーベン、ピアノ協奏曲第2番変路長調作品19、シベリウス、交響曲第2番2長調作品43。群馬県未来構想フォーラム2026、7月8日水曜日、吉岡町、吉岡町文化センター。14日火曜日、伊勢崎市、人材派遣ワイズコーポレーション、堺総合文化センター。22日水曜日、板倉町中央公民館。28日火曜日、玉村町文化センター。31日金曜日、藤岡市三籠未来館。県立大学のオープンキャンパス情報。県立女子大学。日程時間、7月18日土曜日、19日日曜日、午前9時30分から午後3時。場所、県立女子大学、玉村町上野手。内容、学部・学科説明会や模擬授業、キャンパスツアー、教員・学生による個別相談会など。対象、本学の受験を考えている人、その保護者、高等学校教員など。費用無料。受付・申し込み期間、7月10日金曜日午後5時まで。申し込み先、県立女子大学ホームページ。問い合わせ先、県立女子大学、電話 0270-65-8511。 県立県民健康科学大学。日程時間、8月8日土曜日、9日日曜日。午前の部、9時から正午。午後の部、1時から4時。場所、県立県民健康科学大学。前橋市上沖町。内容、学部・学科説明会や模擬授業・キャンパスツアー、教員・学生による個別相談会など。対象、受験生・高校生とその家族など。費用無料。受付・申し込み期間、7月6日月曜日から17日金曜日。申し込み先、県立県民健康科学大学ホームページ。問い合わせ先、県立県民健康科学大学、電話 027-235-1244。 自転車の青切符に関する詐欺に注意。4月から自転車の交通反則通告制度、青切符が始まりました。この制度に便乗し、警察官を装って、違反現場で反則金を騙し取る詐欺が全国で発生しています。反則金は警察官から交付された納付書により、金融機関で納付するものであり、その場で現金を求められることはありません。少しでも不審な点を感じた場合は、110番通報をしてください。問い合わせ先、県警察本部交通企画課、生活安全企画課、いずれも、電話 027-243-0110。 夏の特別イベント、夜の児童館。県内の中学高校生が企画運営する夜の児童会館を舞台にした肝試しイベントを開催します。ぜひ参加してみませんか。日程時間、8月1日土曜日午後6時30分から7時30分。場所、群馬子供の国児童会館、太田市長手町。対象、小学生から18歳まで。中学生以下は保護者の付き添いが必要です。定員40人。受付・申し込み期間、7月中に受付開始。申し込み先、群馬子供の国児童会館ホームページ。問い合わせ先、群馬子どもの国児童会館、電話 0276-25-0055。 ストップ熱中症。家庭でも職場でも 熱中症対策を心がけましょう。暑さを我慢しない対策と、暑さに負けない体づくり。急激に気温が高くなるこれからの時期は、熱中症に注意が必要です。こまめな水分補給やエアコンの適切な利用を心がけ、暑さを我慢しないようにしましょう。また日頃からバランスの良い食事や十分な睡眠をとり、暑さに負けない体づくりも大切です。特に高齢者や子どもには、周囲の人が声をかけ、体調の変化に気を配りましょう。問い合わせ先、県庁感染症疾病対策課、電話 027-226-2601。 職場や農作業中の対策予防も。昨年、県内では熱中症による労働災害が大幅に増加しました。群馬労働局では、職場での熱中症を防ぐため、ストップ熱中症クールワークキャンペーンを9月30日水曜日まで実施しています。事業者が取り組むべき熱中症対策や予防のポイントなども紹介しています。詳しくは、群馬労働局ホームページをご覧ください。また、近年の気温上昇により、農作業中の熱中症リスクも年々高まっています。こまめな休憩や水分補給を行うほか、単独での作業は避けるなど、対策を心がけましょう。問い合わせ先、県庁労働政策課、電話 027-226-3402、 県庁米博畜産課、電話 027-226-3074、 群馬労働局、電話 027-896-4736。 農薬危害防止運動。6月から9月は農薬危害防止運動の実施期間です。農薬を使用・保管する際は、人や動物の健康や周辺環境に影響を及ぼさないよう、使用方法や保管方法のルールを守ることが大切です。次のポイントを確認し、事故の防止に努めましょう。注意点。容器に表示されている使用方法や使用上の注意事項をよく読んで、正しく使う。散布場所の周辺環境に配慮し、事前に近隣の人に使用目的や日時、農薬の種類などを知らせておく。散布するときはマスクや保護メガネなどを着用する。家畜、農作物などに被害を及ぼさないよう、風の強い日の散布は避けるなど、農薬の飛散、ドリフトに注意する。誤飲誤食を避けるため、農薬は施錠できる場所で管理し、保管時には別容器に移し替えない。その他、詳しくは群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁農政課、電話 027-226-3038、 県庁薬務課、電話 027-898-3562、 県庁環境保全課、電話 027-226-2835。 労働保険年度更新手続き。8年度の労働保険の年度更新手続きに必要な申告書及び関係書類が5月下旬に厚生労働省から各事業主へ送付されています。申告書及び関係書類が届いたら、期間内に申告・納付手続きをお願いします。申告期間、7月10日金曜日まで。問い合わせ先、群馬労働局、電話 027-896-4734、 県庁労働政策課、電話 027-226-3402。沈黙の臓器、肝臓のことを意識してみませんか？7月28日は日本肝炎デー。7月27日から8月2日は肝臓週間です。肝臓は沈黙の臓器と呼ばれ、病気が進行しても 症状が出にくいのが特徴です。そのため、早めの発見と治療がとても大切です。これまでに肝炎ウイルス検査を受けたことがない人は、この機会にぜひ検査を受けてみませんか？その他、検査は県が委託する医療機関などで受けられます。詳しくは群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁感染症疾病対策課、電話 027-226-2608。 児童扶養手当、特別児童扶養手当に関する届け出。児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している人は届け出が必要です。届け出がない場合、手当の支給が停止されますので、忘れずに手続きをしてください。所得制限により支給を停止されている人も届け出が必要です。児童扶養手当、届け出期間、8月3日月曜日から31日月曜日、提出する届け、現況届け、一部支給停止、適用除外事由届出書、受給から5年以上経過する人など、期間内に一部支給停止、適用除外事由届出書、該当者のみが提出されない場合は、手当額の2分の1が支給停止となる可能性があります。特別児童扶養手当、届出期間、8月12日水曜日から9月11日金曜日、提出する届け、所得状況届け、前年度所得超過だった人で、今年度も所得超過となる人については、職種により手続きすることが可能です。住所地の市役所、町村役場にご相談ください。共通事項、資格喪失となる場合、7月以前に受給資格喪失事由に該当した人は、資格喪失届を提出してください。8月以降に受給資格喪失事由に該当する予定の人は、現況届または所得状況届を提出する際に申し出てください。届出先、住所地の市役所・町村役場、問い合わせ先、県庁児童福祉課、電話 027-226-2624。 PCB 汚染の可能性がある電気機器を探しています。 PCB ポリ塩化ビフェルニルは、人や環境に悪影響を及ぼす有害な物質です。製造から30年以上経過した古い電気機器には PCB が含まれている可能性があります。事業所内に古い変圧器やコンデンサー、電気溶接機、X 線装置、昇降機などの電気機器は残っていませんか？未調査の場合は確認をお願いします。また、過去に調査済みの場合でも見落としがないか改めて確認してください。PCB が含まれている可能性のある機器を発見した場合は、県庁廃棄物リサイクル課までお問い合わせください。問い合わせ先、県庁廃棄物リサイクル課、電話 027-226-2824。 無許可の不用品回収業者は利用しないでください。不要になった家電や粗大ごみは、市町村の一般廃棄物処理業許可の表示がない不用品回収業者に渡さないでください。巡回車や空き地で回収を行う業者、チラシやインターネット広告で宣伝する業者の中には、必要な許可を得ていない業者もいます。無料回収と言われても、回収後に高額な料金を請求されるケースがあるため、注意しましょう。家庭のゴミは、市町村のルールに従って適正に処分し、不明な場合は、市役所町村役場へ問い合わせてください。まだ使えるものは、リユースショップやフリマアプリの活用も検討しましょう。問い合わせ先、県庁廃棄物リサイクル課、電話 027-226-2824。 下記の山岳遭難に注意してください。 夏は登山やハイキングに適した季節ですが、山岳遭難が多く発生する時期でもあります。山に出かける際は、次の点に注意し、安全な登山を心がけましょう。体力、技術、経験に応じた山を選び、無理のない行程にする。気温が高くなることから、熱中症、脱水症状に備えた装備品、飲料水などを必ず携行する。事前に天気予報を確認し、悪天候が予想される場合や、体調不良の場合は、登山を中止する。単独登山は避け、複数人で登山をする。必ず登山届を提出する。登山アプリやインターネットからが便利。万が一に備え、家族や職場などに登山行程を伝え、携帯電話やモバイルバッテリーなどを携行する。問い合わせ先、県警察本部地域課、電話 027-243-0110。 県職員採用試験社会人経験者第1次試験日、8月31日月曜日から9月24日木曜日のうち、受験者が選択する日。場所、SPI3 テストセンター会場、リアル会場またはオンライン会場のうち、受験者が選択する会場。テストセンター会場については、株式会社リクルートマネジメントソリューションズのホームページをご覧ください。受付・申し込み期間、7月15日水曜日から8月10日月曜日。出願方法、電子申請受付システム、ロゴフォーム。電子申請受付システムは、群馬県ホームページからアクセスしてください。その他、受験案内など詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744。 県職員採用選考考査、障害者対象。第1次考査日、9月20日日曜日。場所、県庁、前橋市大手町。受付、申し込み期間、8月10日月曜日まで。出願方法、電子申請受付システム、ロゴフォーム。電子申請受付システムは、群馬県ホームページからアクセスしてください。電子申請受付システムでの申し込みが困難な場合は、7月24日金曜日までにお問い合わせください。その他、受験案内など詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745。 第2回県警察官採用試験、第1次試験日、9月20日日曜日。場所、前橋市内。受付・申し込み期間、7月10日金曜日から8月10日月曜日。出願方法、電子申請受付システム、ロゴフォーム。電子申請受付システムは、群馬県ホームページからアクセスしてください。電子申請受付システムでの申し込みが困難な場合は、8月3日月曜日までに、県警察本部警務課、フリーダイヤル 0120-449-803 までお問い合わせください。その他、受験案内など詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話、027-226-2745。 県職員採用選考考査 ICT 職、第1次選考、書類選考。対象、8年6月30日時点で、企業などにおいてシステム企画、開発、構築、研究、運用、システム運用業者への指導、技術相談などに5年以上の職務経験を有する人。受付・申し込み期間、 8月16日日曜日まで、採用予定人数2人、出願方法、電子申請受付システム、ロゴフォーム。電子申請受付システムは、群馬県ホームページからアクセスしてください。その他、詳しくは特設サイト、https://gunma-ict.studio.site/をご覧ください。問い合わせ先、県庁デジタルトランスフォーメーション課、電話 027-226-2331。就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験。日程、10月15日木曜日。場所、県庁、前橋市大手町。費用無料。受付申し込み期間、8月21日金曜日、消印有効。出願用紙配布場所、県庁義務教育課。出願方法、所定の出願用紙を郵送。試験科目、国語、社会、数学、理科、英語。その他、受験資格など詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁義務教育課、電話 027-226-4612。 県障害学習センター、夏特イベント、親子で楽しめる企画が盛りだくさんです。ぜひご参加ください。日程時間、7月25日土曜日、26日日曜日、28日火曜日、29日水曜日、午前10時から午後3時30分。場所、県障害学習センター、前橋市文教庁。内容、プラネタリウム無料投影。楽しい科学工作体験ができる実験コーナー。協力団体による講座や科学教室など。定員、一部定員あり。詳しくは、県障害学習センターホームページをご覧ください。費用無料。申し込み方法、当日会場に直接。その他、体験コーナーの一部は予約が必要です。詳しくは、県障害学習センターホームページをご覧ください。問い合わせ先、県障害学習センター、電話 027-220-1876。 桃プラム県品評会。最高賞の知事賞をはじめ、各賞を受賞した県産桃プラムの展示、生産者による販売を行います。日程時間、7月22日水曜日。場所、県庁、前橋市大手町。内容、生産者などによる直売。午前10時から商品完売まで。展示品の一般公開。正午から午後3時まで。展示品の販売、午後3時から展示品完売まで。2時30分から抽選券を配布、3時から入場順の抽選を実施。費用無料。その他、直売、販売は数量に限りがあります。問い合わせ先、県庁産市特産課、電話 027-226-3136。ようやく筆記者養成研修、前期課程、受講者募集。日程時間、10月17日土曜日から9年3月16日火曜日。場所、県障害学習センター、前橋市文教庁。内容、実技14回、講義10回。対象、聞こえに支障がなく、以下のすべてに該当する人。県内在住、18歳以上で、全日程に出席できる人。研修終了後、全国統一要約筆記者認定試験、及び、県聴覚障害者コミュニケーションプラザ、要約筆記者認定試験を受験する意思がある人。試験合格後、 県及び市町村が実施する要約筆記者派遣事業に登録し、活動する意思がある人、費用無料、教材費自己負担、定員30人選考、受付申し込み期間、7月24日金曜日、筆着、申し込み方法、ウェブフォーム、その他、詳しくは、県聴覚障害者コミュニケーションプラザホームページをご覧ください。問い合わせ先、県聴覚障害者コミュニケーションプラザ、電話 027-255-6633。 少年の市長、群馬県大会及び教育事務所ブロック大会。県内の中学生が日頃感じていることや考えていることを発表する少年の市長大会を開催します。中学生ならではの率直な思いや意見をぜひお聞きください。群馬県大会、地区ブロック大会通過者16人が参加します。日程時間、9月19日土曜日午後1時から、場所、県校舎総合ビル、前橋市大渡町。地区ブロック大会、中部地区、日程時間、8月1日土曜日午後1時から、場所、古巻公民館ホール、渋川市八木原。西部地区大会、日程時間、8月1日土曜日午後1時から、場所、松井田文化会館、安中市松井田町。吾妻地区大会、日程時間、8月18日火曜日午後2時から、場所、中之条ツインプラザ交流ホール、中之条町伊勢町。利根沼田地区大会、日程時間、8月21日金曜日午後1時20分から、場所、カババ村交流ホール、カババ村谷地。東毛地区大会、日程時間、8月22日土曜日午後1時から、場所、群馬未来大学ホールパル、笠掛の文化ホール、緑市笠掛町。共通事項、定員、会場により異なります。詳しくはお問い合わせください。費用無料。申し込み方法、当日会場に直接。問い合わせ先、県庁私学青少年課、電話 027-898-3557。 統計グラフ、群馬県コンクール作品募集。応募者自身が観察・調査した記録や既存の統計資料を使って日頃の疑問を統計グラフで表現し、分析して見えてきた課題や解決策などをまとめた作品を募集します。受付申し込み期間、9月4日金曜日まで。申し込み方法、所定の応募用紙に必要事項を記入し、 B2 版に仕上げた応募作品と合わせて郵送。その他、優秀作品は全国コンクールに出品します。詳しくは群馬県ホームページ、または群馬県統計情報提供システムのサイトをご覧ください。問い合わせ先、県統計協会、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2412。 健康フェスタを開催します。食育や健康づくりへの理解や関心を深めていただくことを目的としたイベントを開催します。食育や健康について家族で楽しく学んでみませんか。日程時間、8月6日木曜日。場所、イオンモール高崎、高崎市宗高町。内容、群馬食育応援企業による展示・体験ブースのほか、食育紙芝居の読み聞かせ、食育ビンゴ大会、食育カルタ体験など。問い合わせ先、県庁健康長寿社会づくり推進課、電話 027-226-2602。 中学生の税についての作文を募集します。 自身の体験や学校での学習を通じて、税の意義や役割、使われ方などについて、感じたこと、考えたことをまとめた作文を募集します。対象中学生、募集規定、400字詰め原稿用紙3枚以内、省、知事省、県議会議長省、県教育庁省、県納税貯蓄組合連合会長省など、発表、11月上旬、応募期限、9月3日木曜日、応募方法、学校を通じて応募してください。問い合わせ先、県納税貯蓄組合連合会、電話、027-260-9970、県行政県税事務所、県内税務所、県埋蔵文化財調査センター、夏休み宿題教室、県埋蔵文化財調査センター発掘情報館では、夏休み期間中に、夏休み宿題教室を開催します。子どもから大人まで楽しめる、まが玉や土器作りなどの古代体験ができます。家族で参加してみませんか？日程時間、7月19日日曜日から8月31日月曜日、7月20日月曜日と8月11日火曜日、毎週土曜日は休館、午前の部、午前9時から11時30分、午後の部、午後1時30分から4時30分、場所、県埋蔵文化財調査センター、渋川市北吉町、対象、小中学生とその保護者、小学生以下は保護者の付き添いが必要、定員、午前午後の部、各6組、各24人先着、費用、材料費、実費、申し込み方法、電話、7月9日木曜日、予約受付開始、その他、詳しくは、県埋蔵文化財調査事業団ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県埋蔵文化財調査事業団、電話 0279-52-2513。 群馬県ホームページ版の URL は https://www.pref.gunma.jp。 以上、インフォメーション、お知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和8年7月号を終わります。